おはようございます。一言お祈りいたしましょう。私たちの主イエスキリストの父なる神様、聖なる御名を褒めたたえます。今日この礼拝において、あなたの御名が聖なるものとされますように。語るもの、どうぞあなたの前に今一度振り下ることができますように、身を低くし、あなたを前に置いて恐れをののぞきつつ、どうぞあなたの御言葉を語ることができますように、主よどうぞ助けてください。8月の歩み、暑い中、またコロナが蔓延している中、私たちは日々の営みを行ってまいりましたけれども、神様の守りと助けが与えたことを感謝します。9月に入りました。この歩み、9月の歩みも続けて、私たちを憐れみ、顧みてくださって、魂も神様が強め、健康も支えて、この体を通して神様の栄光を表していくことができるようにと導いてください。今からのひとときはあなたの御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。私たちはいろんな人間関係の中で生きております。家族、あるいは学校であったり、職場であったり、そして教会に集う兄弟姉妹と姉妹としてのそういう人間関係もございます。あるいは、まあ、地域社会もそうですよね。で、その人間関係が良い場合もあれば、悪くなる、そういう時もあります。相手の言葉や、あるいは行い態度を通して傷ついてしまうということもあるでしょうし、またある時には、腹を立てるということもあるかと思います。まあ、そういう中でですね、私たちの人間関係が、まあ、続いているとまあそれはですよね、そこに許しがあるからじゃないのかなと思うんですね。もし許しがなければ、夫婦の関係であっても、親子の関係であっても、教会の関係であっても、崩れていき、もうあの人と会うの嫌だとか、交わりをするのは嫌だとか、まあ、そういうふうになっているんだとこう思うんですね。まあ、大なり小なり、まあ、そこに許しがあるので、まあ、続いていると言っていいかも分かりません。まあ、でもね、私たちの前の中には、前の人たちの中にはなかなか許せないんだっていう、そういう心を持って、夫婦関係を続けている人、親子関係、あるいはいろんな、ね、関係を続けている人も、まあ、いるとこう思うんですよね。でも大切なことはやっぱり許し続けるということだと思います。私は人間関係の中で最も大切なことはやっぱり許すこと、許し合うこと、互いに許し合うこと、イエス様教えてくださったように互いに愛し合うことに尽きるのではないかなとこう、思うわけです。で、さて今朝はですね、許しの中に生きるというテーマをつけました。主の祈りの学びを今日もします。新しいこの2017年の新改訳の聖書のこの主の祈りを私たちの祈りとしていきたいなと、そのように今、 役員会で話をしているところです。先週は主の御名が拝められますようにっていうのが、神科役では御名が聖なるものとされますようにっていう、祈りになっているということで、それについて学びました。で、2番目に違うところがですね、軽音だところなんですね。私たちの罪の許しを願っているこの祈りが、今まで祈ってきた祈り、そしてまた新改訳聖書が、新しく訳したこの祈りの違いが、2番目の違いとして、あるわけです。で、今日はこの12節を、皆さんとご一緒に考えていきたいと思います。で、まずですね、その違いがどう違うのかっていうことを、知っていただきたいと思うんです。皆さん、その違いを発見できましたでしょうか。私たちが今まで祈ってきた主の祈りは、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえでありました。新改訳では、まず私たちの負い目をお許しください、私たちも、私たちの負い目の人たちを許しますとあります。なんか前と後ろがですね、こう逆というか、まず私たちの負い目をお許しください、ね、前の訳は何かこう条件的な、非常にそういうニュアンスを与える言葉、祈りであったと思うんですね。罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、なんか私たちが罪を許すならば、相手の私たちの罪も許されるんだ、ね、許さないと許せない、私たちも許してもらえないんだみたいな、そういう、受け止め方、誤解を招く、そういう部分があったのではないかなとこう思うんです。まず私たちの負い目をお許しください、そして私たちも我らに負い目の人たちを許します。これがまず違いではないでしょうか。二つ目はですね、この罪と負い目の違いです。まあ、前の訳、前の私たちが祈ってきた祈りは、我らに罪を犯す者を我らが許すとなっています。で、それが、まあ、新しい訳では負い目をお許しください、許しました、許しますとこうあるわけですね。まあ、ここはですね、マタイの福音書の11章の4節にも主の祈りが書かれてありますが、私たちの罪をお許しくださいとそこには書いてあります。どうしてこの罪と負い目という、こう違いがあるんだろうか。まあ、その言語でも違うわけですね。普通罪っていうのはハマルティアで、こう的が外れてるという意味があるんですが、この主の祈りのところでは、オヘイレーマという言葉が使われていて、その直訳はと負い目ですね。まあ、英語ではほとんど負い目、負債という言葉が使われているのであります。発音は正しいか分かりません。だ、だって、だって、れ、発音は負債、負い目、借金、まあ、そういう意味の言葉ですよね。の負い目をお許しください。まあ、調べましたら、負い目っていうのは罪に対するユダヤ的な表現ということで、この負い目。だから、ルカの方は、ルカは異邦人に向けて書いたと言われておりますけれども、そのハマルティアって言葉を使っていますが、ユダ、マタイの福音書ではどちらかというと ユダヤ人的、ユダヤ人的な要素がいっぱいありますよね。御言葉、予言が成就しました。マタイの福音の一緒にしても系図が書かれてあってですね、時々、旧約聖書の御言葉が成就しなければならなかったというユダヤ人を非常にこう意識して書かれている章だと思うんですね。ですからそのユダヤ的な表現としてこの、言葉が、負い目って言葉が使われているそうであります。まあ意味は、今言いましたように負債、借金を、私たちは、負っているんだという、それを許してください。まあよくあの負債とか借金で説明される聖書の箇所がありますよね。今日もそのことについて触れませんが、マタイの18章の21節から35節に、王様が1万タラント王様から1万タラントを借りたしもべのことが書かれてありますね。1万タラントってもう莫大な数、何十億とかいうお金に換算されると思うんですが、その借金を返ってたしもべのことが書いてあります。日にちが来て返さなくなった、王様お許しください。でその王様はですね、その莫大な借金をですよね、もういいと言って、その返済を、まあ、免除するわけですよね。まああそこのところよく負債借金のところで私たちも学ぶところであります。私たちも神様に対して莫大な負債を抱えて、もちろん金銭的な負債ではなくて道徳的な倫理的な、そういう負債を私たちも神様に、負債を抱えているということが、語れるところだとこう思うんですね。まあ、罪と負い目のところ、そしてもう一つあります。それは許しますという言葉です。まあ、あの前のね、主の祈りはあのずっと、まあ、私たち祈ってきたんですけども、この2017年の新改訳の前の第3版使っておりましたけども、そこは許しましたってこうあるんです。まあ、気がついたでしょうか。前の訳は許しましたと、まあ、私たちはその祈りを使ってなかったので気がつかなかったと思うんですけれども、許しました、ね、ところが今度の訳は許しますとなっているんですね。まあ、許しましたっていうのはなんかこう、過去敵ですよね。許しました、もう許しますっていうのは現在っていうか今許します、これからも許します、続けて許します、あるいは許しますというその決意っていうか、それの表明っていうか、それが許します、許しました。まあ、もちろんそう取れる部分もあるわけですが、許します、今これからも許します、そしてそう決心します、そういう意味合いがですね、含まれているのではないかと思うんです。これがまあ新しいこの2017年の聖書の意味であろうかと思うんです。さて次にこの祈りはもう一度何を教えているかということを考えてみたいと思います。以前にも申し上げましたけれども、この祈りは言うまでもなく罪の許しを必要とする祈りです。あるいは許しをずっとやっぱり求め続けていく祈り、私たちの 負い目をお許しください。一度祈ればいいというものではない。ずっと許しを必要とし、そしてクリスチャンであろうが許しを求め続けていかなければならない祈りではないかと思うんですね。先週ですね、木曜日にミルアヤコ読書会っていうのを開きました。5名の方が集いまして、4人の方はクリスチャンで、私と夫婦入ってるんですが、もう一人の人はまだクリスチャンでない方がずっと来てくださって、時々私がここにいてもいいのかなっていうふうに、おっしゃるんですけれども、で今はこの「懐疑礼」っていうね本の常駐芸あるんですけれども、今芸を読んでいます。でまあストーリーを長く話すことはできませんけれども、船が難破してですね、で漂流して、でまあアメリカにこうたどり着くわけです。14人乗ってたうち3人しか残らなかった。その3人が岩吉、旧吉、音吉っていう3人が、生き残って、アメリカにたどり着いて、保護を受けてですね、そしてまた日本にこう連れ帰らせてもらうんですが、なかなか昔ですけどね、南米の本岬ってところから大西洋イギリスからイギリスから今度希望法とアフリカのですねところを通ってマカオっていうところまでこう、運ばれ、船に乗って船に乗り換えてこう行くわけですけれども、でその船の中でですね、マカオに行く船の中で日曜日を迎えて毎週礼拝が行われる。で牧師さんがですね、会員の場で捕らえた女の話をするわけです。ヨハネの8章に書かれてますね、会員の場で捕らえた女の話を牧師さんが問いかけながら説教して、この3人はこう聞くわけです。いい話しちゃったな、分からんかったな。皆さんちょっと内容をもう一回確認したいと思うんですけれどもね、パリサイ人や律法学者が会の場で捉え、会の場の現場で捉えた女をイエスのところに連れてきました。彼らはイエスを罠にかけるために連れてきたわけです。どう答えが返ってきたとしてもイエス様が困るような返事、質問をしました。モーセの教えではこの女は一周地形になるけれども、あなたならどうされますか。イエス様は腰を下ろして、地面に腰を下ろして文字を書きながら、あそこにある当社たちはそれでもあなたは何と言うか、どっち転んでもですねイエス様が困るような一周地形って言えば、あなたは和を説いたでしょう、許しを説いたでしょう、一周地形じゃなければあなたは律法を破ってしまうではありませんか。みんながこうねイエス様を追い詰めていく中で、イエス様がおっしゃった言葉、何と言いましたけども、言いましたか。あなた方の中に罪あるものが石を投げなさい。あなた方の中に罪あるものがまず石を投げなさいとおっしゃって、イエス様はおっしゃった。罪のない私が今何て言いました、罪あるもの全く逆テープに入ってますが、ね、そうです、なんて間違いをしたんでしょう、イエス様にしてくださいそうですね、罪のないもの、 石を投げなさい。この言葉って聞きますね。聞きますよ。で、年長者の人たちから去っていった。カインの女とイエス様だけ、二人だけ残った。誰も裁くことができない。イエス様も裁くお方であったけれども、私もあなたを裁かない。これから罪を犯してはなりません。許しがそこにありました。まあこんな話をね、僕さんがしたっていうわけで、3人が聞いてて、いい話だったな。で、一番その真ん中のキューピッチって人がようわからんかった。で、まあ、ミリアカさんのその本の中のことでありますけれども、旧吉がですね、俺にも罪があるというんか、俺人のものを盗んだことも人を殺したこともあらせんで。で、仲間の音吉が、それは当たり前です、牧師さんの言う罪はそんなことではないやろ、自分のことばかり考えているのが罪やで、まあ自己中心的なことを意味させていると思うんですけど、自分のことばかり考えているのが罪やって言うてんじゃないのかっていう箇所がこうあるわけですよね。まあこれ以上話すと長くなりますので、まあこの後ね、ギュツラフという人と出会って、ギュツラフ役の聖書が訳されるわけでありますけれども、愛する兄弟姉妹、私たちも神に多くの負債があります。石を投げる資格のないものであります。許してもらわなければならないものであります。三浦彩子さんの、ね、言葉でこういう言葉があります。嵐吹く時もっていう本の中にこういう言葉を述べています。人間はなんと罪を犯さずにはいられない存在であろうか。誰もが罪を犯す存在であれば、誰もが許してもらわなければいけない存在であると言える。人間は誰でも罪を犯す存在であるとすれば、誰もが許してもらわなければいけない存在であるという、まさにそのことを覚えたいと思います。許しを求める祈り、自分の罪に気づいた者の祈りであり、神様が許してくれることを知っている、信じている者の祈りであります。私たちの負い目をお許しください。私たちの負い目を主よお許しください。さて、3番目のことを見ていきたいと思います。それはこの祈りは神様の許しを受けた者の祈りでもあるということです。神様の許しをいただいた者の祈りでもある。先週にも申し上げました、私たちは天にまします我らの父よと祈るのであります。イエス・キリストを信じることによって神の子供とされて、神様が天の父だと分かるようになったものであります。天の父よ、イエス・キリストを信じるということはイエス様の十字架の贖いを信じるということでしょう。 罪が許されてるんだということを信じ受け入れている人でありましょう。こんなものが許していただいた、こんなものが憐れんでいただいた、そのようにされているものでありましょう。ですから私たちも私たちに負い者たちを許します。これは許しを受けた者の祈りです。神様の憐れみを受けた者の祈りです。ある人たちを許します。今日聖書の箇所もう一箇所読みましたね。コロサイ書の3章の13節をもう一度皆さん開いてください。コロサイ書の3章の13節を今日司会者に読んでいただきました。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。聖書はいつも神様が先です。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。私あなた方を許したように互いに許し合いなさい。神様がいつも先駆けとなってくれております。いつも神様が先です。許してくださったよ、互いに許し合いなさい。私たちはこのイエス様の教え、聖書の教えを何度も聞いてきました。実際に相手を許すことの難しさも覚えるものであります。クリスチャンであったとしてもなかなか許せないっていう心になるということも、覚えるものであります。どうしたらいいのでしょうか。悩んだり苦しんだりする私たちであります。私はまず神様がキリストを通して私たちを許してくださったのだ、そこから始まるのだといつも思います。神様の恵みに感謝する、こんなものが許していただいたんだと、そこに立つことだと思うんです。そして許しの中に生きるということです。私たちが神様の許しの中に生きる、その中にで歩んでいく、生きる、また聖霊様の助けによって私たちも私たちの負い目の人たちを許します。許しますと決意、そのような祈りを捧げることができたらと願うのであります。お祈りをいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。主の祈りの許しの言葉の箇所を学ぶことができましてありがとうございます。神様、私たちは本当に負い目を、負債をあなたにいっぱい負っているものであります。どんなにしても返すこともできないほどの負債を抱えておりますが、そんな私たちをイエス様が十字架にかかってその罪負い目を許してくださって、取り除いてくださって、あなたの許しに預かることができていることをもう一度覚えてありがとう、感謝します。どうぞあなたが許してくださったように私たちも 私たちがなかなか許せないと思っているそのような人たちをも許し続けていけるように助けてください。聖霊様が私たちのうちに働いて、神の子供としてあなたに愛されているものとして、あなたに許されているものとして許し続けていくことのできるように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。